天と地とその中にあるすべてのものを、生きとし生けるものをお作りになり、命を注ぎ、また今日も生かしてくださっている天の父なる神様、私たちはあなたに喜びの対象として愛されるために作られました。そして神の家族として共に生きていくように、神様あなたは家族を備えてくださいました。何よりも先にあなたが私たちをその家族の一員としてくださるために、私たちのすべての罪とがを背負って不毛の荒れ果てた地に向かい、そしてそこで十字架につけられて、神様命までもその血を注ぎ出してくださって罪の許しを備えてくださったことをありがとうございます。主は私たちの代わりに罪から来る報酬である死を受けてくださり、墓に葬られました。しかし主は3日目の朝、この主の日の朝におよみがえりになって、今死にも打ち勝つ王の王、主の主として、すべての主として生きていてくださることを感謝いたします。誰でもこの主イエスキリストを自分の救い主として信じ受け入れるならば、神の子供とされる特権が与えられたと聖書に記されていますから、感謝いたします。どうか今日も神の家族としてさらにその絆を深め、共に生きていくために御言葉を持って私たちを養い、育み、育ててくださいますように。小さきしもべが語りますが、この者を清めてあなたの御用のために通りを聞く蔵としてお用いくださることを、主をお語りください。しもべは聞いております。私の心の目を、心の目を、心の耳を開いてくださいますように。主イエスキリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。少し前にエペソ人への手紙の2章を読んだかと思いますけれども、今日とそして来週このエペソ人への手紙1章を飛ばしますが、4章をですね、2週にわたって味わっていけたらと思っております。今日は共に生きるというところで、どちらかというと理論的なというか、その土台となる考えについて、しかし実践的な適用の面でも少し触れていけたらと思っております。4章の一節をご覧ください。使徒パウロがこのエペソにある教会のクリスチャンに書き送った手紙ですけれども、この時パウロは僕の中にいた、まさに牢の中に鎖でつながれた囚人でありましたけれども、主の囚人である私はと自己紹介をしております。さて、主の囚人である私はキリストの奴隷である、またキリストのお手伝いさん、駒使いである私はあなた方に勧めますとパウロは言っているのです。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさいと言っております。召しという言葉はなかなか日本語では使われないかもしれません。スカウトと言ったらいいでしょうか。サッカーでですね、いろんなサッカーでなくても、こう今北京オリンピックに向けてですね、いよいよこの最後の調整に入っている選手の方々いらっしゃいますが、例えば中学生とか小学生の時に素晴らしい監督にスカウトされます。君は将来素質があるから、必ずオリンピックの代表選手としてあげるから、私についてきなさいという監督がいたとします。それがこの召されるということじゃないでしょうか。その招きに応えて、はい、私はこれから一生懸命頑張って選手になります、オリンピックを目指します、その召しに応えていくというのがそういうことでしょう。キリスト教のクリスチャンもそうなんですね。あなたを神の国の一員の中に、正式な家族の一員として迎えるよ、 そして天国において大活躍してくださるためにあなたを訓練します。だから私についてきますか。はい、ついていきます。と約束したのがクリスチャンでしょう。さあ皆さんどうでしょうか。その後のクリスチャンの生活というのはこの飯というのをどう理解しているかによって変わってくります。もしかしたら怠け癖のある人はこんな風に考えるかもしれませんね。あ、私はもうワールドカップ代表に選ばれた、さもうオリンピック代表に選ばれた、もう大丈夫だと安心しきって練習をサボり、コーチの言われたこともあんまり聞かずに、好き放題の暴飲暴食をし遊びほうけていて練習をサボっていたらどうですか。仮にワールドカップ、このオリンピックのヒノキ舞台に立てたとしても恥をかくだけですね。その選ばれた代表選手に伴う実力がないからですよ。神の国に入るということはワールドカップやオリンピック以上に本当に素晴らしい人格と素晴らしいこの品性が求められるんです。そんなところに自己中心のままで行ったら恥をかくだけなんです。だから神様はこの地上において私に従ってきなさい、そうすればあなたをキリストに似た本当にその代表選手にふさわしい、神の国の一員としてふさわしいものに鍛え上げるから私についてきなさいというのです。そこまであって救いではないでしょうか。全くふさわしくないものを選び、ふさわしいものに整えてから天国に入れてください。だからこそ天国は喜びの場所になるのです。未熟なままで自己中心のままでそこに入れたとしたらそれこそ恥をかくだけになります。私のいるような場所ではありませんということになり得るんですね。そうならないために召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさいと主はおっしゃっています。謙遜と柔和の限りを尽くし寛容を示し愛をもって互いに忍び合い平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさいとパウロは進みます。御霊の一致を熱心に作り出しなさいとは書いてありません。ぜひ確認してください。私たちはどう努力をしてもですね、御霊の一致を生み出すことはできないんです。しかしすでに与えられているものを保ちなさいとおっしゃっているのであります。主が十字架にかかってその敵意をすべて取り払ってください。御霊によって一つの体に加えてくださった、その一致を熱心に保ちなさいということが進められております。体は一つ、御霊は一つ、熱心のもたらした望みも一つ、主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つ、この共に生きる土台となるこの、一致ということについて聖書は古いぐらいに書いております。私たちが信じているのは同じ神様なんだから、一つの神様なんだから、その神様に一緒に従っていこうじゃないか、一人の天の父なるお父さんを、このお父さんと呼ぶことができる子供とされたんだから、共に生きていこうではないか、そのように進められています。この交わりという言葉が教会では使われます。英語で言うとフェローシップと言いますけれども、これは聖書的に言いますと経験を分かち合うこと、自分の人生のすべてを共に分かち合って人生を共に経験することと言ってよいでしょう。それがこの共に生きるという中で神様が備えてくださった交わりであります。しかし世の中には、いやもしかしたら教会の中にも、そういう本当の意味での交わりというものがですね、なかなか、この体験しにくいというところがあるかと思います。非常に表面的な、この社交辞令のような、挨拶程度のような、この、交わりと言えない、ただの挨拶というのが多いかもしれません。イコーレンの本の中に本当の交わりが死んでいる証拠というところがあります。雰囲気に正直さや謙虚さといったものがほとんど感じられず、何か装っているような、何か演じているような、 駆け引きをしているような表面的な礼儀正しさがあるだけで、会話に奥行きがない。仮面をつけて防具に身を包み、あたかも人生は全てバラ色であるかのように振る舞っている。そういうお付き合いをしているとすれば、それは本当の交わりに生きているとは言えないということなんですね。しかし日本人にとってこれは一番苦手なところじゃないでしょうか。本音と建前を使い分けて、そして人前では弱さや問題をなかなか打ち明けようとしない。自分だけがこうその内に留めて、一人で悩み、一人でそれに立ち向かっていくということが進められております。しかし人が心を開かない限りは、自分自身について、また自分の人生に起きていることを正直に分かち合う時がなければ、本当の意味での交わりというのは始まらないということを聖書は語っております。しかしこの自分をこう心をですね開くというのは、なかなか勇気のいることです。謙虚さも必要だと思います。牧師であっても時にですね、予想ってしまうんですね。何事も問題がないかのように一生懸命こう振る舞うんですよね。ところが心の中では本当にいろんなこう悩みとか問題とか辛さを抱えている時もあるわけです。少しですから、私はまな板の声のまな板の上の声になりたいと思うんですけども、先週の塚本明子姉妹が召されてしまいました。火曜日の午後にお電話がありまして、病院の方から息子さんの方から電話があって、この病室で召されましたという知らせが入ったんですね。それまでも、このもしかしたら命が短いかもしれないということで、夜中でも電話かかってきたら対応できるように備えて、なかなかちょっとこれも牧師もですね、変なことを想像してしまうんですね。まだ召されてないうちからですね、この先に召されると困るな、本当にこう疲れ切った時に電話かかってくるとすごく辛いなとかですね、いろいろこう考えるわけですが、ついに電話が来ました。それで私はですね、車を運転して病院に向かったわけです。ところがあろうことか、初めてスピード違反で捕まってしまいました。生まれて初めてスピード違反で捕まりました。時速19キロオーバー、12,000円。まあ、教会員が手に召されたという知らせを受けて病院に行っているわけですから、どうしても少し一刻も早く行きたいという思いがあるわけですね。それでちょっとあの辺の直線の距離でアクセル踏みすぎてたので、やりましょう、ちょっとこっち来てくださいということで、まあ、そういう些細な失敗もありますけれども、まあ、些細とは言えませんが、この最近アイラという雑誌を皆さんお読みになったりしてますか？アイラという雑誌にですね、一般の書店で売られている雑誌ですが、キリスト教会のこの暴力、セックス、悪霊払いという記事がですね、まあ、似たようなことがこの前にも、しばらく前にも載ったんですが、二度目で取り沙汰されておりました。教会の中で牧師が暴力を振るう、あるいは性的な罪を牧師が犯す、あるいはこの悪霊払いと言いながらこう病院に行くことも進めず、大変なこの、このもう取り返しのつかない、死に向かっていくこの信者さんがいらっしゃったというようなことが、取材されているんです。私が大学で、耳にタコができるほど、言われたことがあります。まあ、工学を勉強していましたから、いろんな実験装置で実験をしたりするんですね。ところが、まあ、いろんな時にそのトラブルが起こるわけですよ。装置が故障してしまう。そういう時にですね、指導教官がくどいぐらいに言いました。問題が起こったなら、なぜそのような問題が起こったかを徹底的に調べなさい。原因不明のままで再びその装置を動かしているならば、必ず同じ問題でトラブルが起こるから、絶対にそれしちゃダメだって。その通りだと思います。でもそれを警察にもしないで、そのまま中途半端にこの応急処置をして、何かことを進めてしまいやすいというのが私たちではないかと思うんです。 教会がカルト化してしまう、なぜか、その原因のことを少し私は考えてみました。非常に基本的なことですが、私は教会のホームページとか自分のブログの中にも書きましたが、教会がカルト化する原因、その一つは牧師が静まって聖書に聞かない、そして霊的に養われないことによると思います。私は牧師だから知っています。これ一言ではありません。たとえ牧師であっても静まって聖書に聞くことをやめてしまうと、速やかに霊的に心が枯れていきます。霊的に枯渇してしまいますと足場を失ってしまうんですね。そしてあらゆる誘惑に対して無力や無防備な状態になってしまいます。暴力や権力の誘惑、力の誘惑、性的な誘惑、金銭的な誘惑、物質的な誘惑、地位や名誉の誘惑、実利主義や成果主義の誘惑、この世の中に渦巻いている強力な流れに逆らうことができなくなって流されてしまいます。聖書に聞くことをやめるとき、神に代わって牧師が教会のオーナー所有者となってしまうことがあるでしょう。聖書に聞くことをやめるとき、牧師は仕えることをやめて仕えられることを切に求めるようになるでしょう。聖書に聞くことをやめるとき、牧師は愛することではなく狡猾に人を支配するものとなるでしょう。聖書に聞くことをやめるとき、牧師は自分のことは棚に上げて人を非難するだけのものとなってしまうでしょう。要するに、聖書に聞くことをやめてしまえば牧師もただの罪人に過ぎないということです。牧師先生だからというのはちょっと危険です。牧師先生であっても弱さがあるんです。自分で言ってますが、マグロがですね、泳ぐことをやめてしまえば死んでしまうというのを皆さんご存知ですか。エラ呼吸してるんですけども、泳いでないと水が入ってこないですから、自分でプカプカできませんからね。こうただひたすら泳いでないとこう水が入ってこないですから呼吸できなくなって死んでしまう。ですからマグロは一生泳ぎ続けるんですけども、クリスチャンもそうだと思うんですよ。クリスチャンが聖書に聞くことをやめてしまえば、たちまち霊的呼吸ができなくなって、霊的に速やかに死んでいくんです。もうこの世の人と全く同じ誘惑に取りつかれて、誘惑の奴隷として再び人を死に追いやっていく、欲望と快楽の奴隷の中でただの罪人として生きること以外にないでしょう。だから牧師はどんなに忙しくても、いや忙しい時ほど私たちは静まって聖書に聞き続けなければいけないと思うんです。命の水によって潤され続けなければすぐに枯れてしまいます。もう世の中、この異常気象と同じように愛のない砂漠のような、もう干からびたところですから、灼熱の中ですから、猛暑ですから、ちょっとでも聖書の言葉から離れたらあっという間に干上がってしまいます。どうかお互いのために祈りたいと思うんです。私のためにも祈ってください。私は皆さんのためにも祈っていますが、お互いにいつも聖書に聞き、霊的に干からびることがないように、弱さの中で誘惑に負けることがないように祈っていただきたいと思うのであります。そのようにですね、自分の弱さとか問題をこう心開いて分かち合うことがなければ、本当の交わりというのは行わないんですよ。お互いにこう何事もないというふうにこう振る舞っていたらですね、もう本当に辛いだけですね。自分だけでこう帰って、もう一人だけで悶々と悩むとかですね、そういうのは本当の間違いじゃないんですよ。ですからこれ非常に勇気のいることです。こんなこと言ったら拒絶されるかもしれない、傷つけられるかもしれない、裁かれるかもしれない、そういう恐れにはあると思います。でもそのリスクを補ってあまりある、共に支え合って生きる、弱さを受け止め合って生きるという、それが教会の本当の神の家族の神様が願ってらっしゃる生き様ではないかと私は考えています。その中でお互いに本当に依存しているなら、お互いに相手がいなければたちまち困ってしまうんだということを理解できるかと思うんですね。主語に書きましたが、神様は神の家族として共に生きることを理解するための一つの良いモデルとして私たちのこの体をデザインし設計して組み立ててくださいました。この人体、人の体ほどですね、キリストの体、 私たち一人一人のことをよく表しているものはないかと思います。心臓だけでですね、私は生きていけますとか言ってもですね、他の器官がなければ無理なんですね。お互いにお互いを必要としている、その部分にしかできない働き役割がある。でもそれぞれにこう得意分野があってですね、与えられたこの役割使命があって、それぞれがこう全力で、それぞれがこの役割を果たしていくときに初めて体全体が健やかに成長していくことができる。これが私たちの交わりを表しています。本当に血の通った頭なるキリストにしっかりと神経で結びついた、そういう関係です。その時に互いに責任を負い合い、励まし合い、使い合い、尊敬し合う、互いに助け合うということができるかと思います。今週の金曜日からですね、北京オリンピックがいよいよ開幕されます。三段跳びというのがありますね。ホップ、ステップ、アンジャンプ。交わりにも三段階あるとディック・オーレンは書いています。私もそう考えます。最初のステップ、交わりの最も基本的な段階は分かち合いの交わりと言えます。一緒にどこかにドライブに行って、お出かけをしたり、また神様の御言葉を一緒に学ぶというような交わりです。この礼拝もそうでしょうし、祈祷会や各会や各種集会、谷川の鹿の会もそうでしょうし、また聖書学校もまた秋に始めることを予定していますが、その最も基本的な交わりのスタートです。一緒に何かを学んだり、一緒に何かを分かち合っている、キャンプにキャンパーとして参加する、賛美集会に参加する、一緒に祈り合う、それが一番最初のホップですね。交わりの第一弾、初めの一歩です。その次のステップ、もう少し深い次のレベルの交わりというのは、足を洗ってくださった主のしもべとして使える交わりと言いましょうか。一緒に訪問に出かける、一緒に伝道する、一緒に奉仕をする、一緒にご飯を作ったり、一緒に接待をしたり、一緒に病気の人をお見舞いしたり、まあ、そういうちょっと一歩進んでですね、ちょっと汗を流すということが入ります。関東選挙区では8月29日から31日にかけて新狭山福音教会に行ってキャラバン伝道、トラクターライブを予定しています。ぜひこの一緒にトラクターライブで汗を流すというのも、これも本当に素晴らしい交わりであるかと思います。ただ単に楽しむだけではない、もう一歩進んで一緒に汗を流して労しながら、それが交わりの第二段階です。青年のオプションもあるそうです。その29日の夜、金曜日にですね、あの賛美集会というか、あの青年の交わりもあるそうですので、ぜひ行っていただけたらと思います。また、ただ単にキャンプに、キャンパーとしてお客さんとして出るだけではなくて、キャンプに奉仕者として参加する、これも交わりの次のステージだと思うんですね。私が愛知県にいた時には、隣の浜の湖のキャンプ場に行って、草刈りですとか布団干しとか、もういろんなことを一緒に汗を流して奉仕をしていました。またカウンセラーやグランドワーカーやキッチンワーカー、いろんな形でこの縁の下の力持ちとして一緒に汗を流して労する、そういう交わりがこの2番目のステージ、ホップ、ステップ、そしてジャンプをしたらどういう深い交わりになるでしょうか。その次には最も深く中身の濃い、そういうレベルの交わりですが、これは十字架の主の苦難を一緒に共有するという交わりです。お互いの痛みや悲しみの中に入っていって、互いの重荷を一緒に追い合うという、そのレベルの交わりです。これをそんなに簡単に生み出すことはできません。ホップ、ステップ、ジャンプがなければ一足飛びにそういう交わりにできないんです。普段から自分の少し悩みを打ち明けたり、一緒に祈り合ったり、一緒に何かをするということがなければ、いざというとき、本当に困ったときに、その痛みを一緒に味わうなんてことは無理です。死が近いかもしれないという方のところに病院にお見舞いに行く、前夜式や葬儀に集う、それも本当にこの深いレベルの交わりでしょう。 共に苦しみ共に痛むというレベルです。しかしこのマシャリが成長していくならば、やがてはそのような本当に素晴らしい、世の家族以上に素晴らしい絆で結ばれたマシャリが共に生きるという、本当の意味で共に生きるという素晴らしい人生に主は招いてくださっています。私たちがお互いを最も必要とするとするのはどんな時でしょうか。大きな危機や悲しみ、あるいは疑いの中に置かれた時でありましょう。状況に押しつぶされそうになり、信仰の危機に瀕している時ほど信仰の友を必要とする時はないでしょう。そこではこの優しさというものを体験するということになるかと思うんです。日本語の漢字で優しいという言葉を思い浮かべてください。人弁に憂いと書くんですよね。人が憂う時、その時に初めて人は優しいものになれるということだと思うんです。金八先生ではありませんが、聖書はそう言ってると思うんですよ。人が他者の憂いを感じることができなければ優しくなれないと思うんですよ。他の人の痛みや苦しみを感じ取る、その共感することができなければ優しいことは無理ですね。自分のその苦しみを味わっているだけだとですね、まだ優しくなれない時があります。でも本当に神様の恵みの中で神の愛に浸っていくならば、この他者の痛みを感じ取ることができる、その感受性といいましょうか、そういうものがですね、与えられてくるんですね。そういう時に本当に私たちは優しさというものを体験する、そういう共同体の中で共に生きることができるのではないかと思います。そしてそこでは許しというものを体験することになるでしょう。神様はあなたをお許しになる以上に、あなたに他の人を許すようにとは求めておられません。まず神様の許しがあります。本当に十字架がなければ許されることのない、ただの罪人でしかないものが、ただ憐れみによってだけ許されています。お互いにそうなんです。十字架がなければ決して許されることのない罪人たちの集まり、それが教会です。しかし十字架のゆえに義人とされています。ただ憐れみによって許されたからこそ、報復ではなくて憎しみではなくて許し憐れみに生きるということを主は願っています。それまさに主の祈りが指し示している生き方です。自己中心な罪人の祈りは、誰かが私に、ね、悪いことをするなら決して許さずに仕返しを報復しようということになりますが、それは交わりを破壊するだけです。本当に殺伐とした、戦場となるでしょう。しかしそうではなくて、自分も許されなければ、ただ我によって許されたものだということであるならば、私たちの罪をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを皆許しました。あの主の祈りに生きて、報復ではなくて許し、憐れみというものによって憎しみに打ち勝つ、そして平和を作り出すというものになれるかと思います。そのような共に生きる本当の交わりは、勇気を持って心を開くことから始まり、そしてそれを始めていくならば、素晴らしいものをお互いに味わっていくことができるのではないかと思っています。また来週ですね、この同じエピソードの中から今日ちょっと語れなかった部分も続けて見ていきたいと思いますけれども、ぜひ、祈りの時を持ちたいと思います。声に出せる方は声に出して、ぜひ、この本当の教えの中で共に生きていくことができるように、祈っていけたらと思います。1分ほど時間を取りますのでお祈りください。 キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのです。憐れみ深い天の父なる神様、私たちは強がり、また意地を張り、また見栄を張り、神様、自分の弱さや問題を打ち明けることなく、何事もないように元気で大丈夫だと見せかけて生きてしまうことが多いかと思います。しかし勇気を持って心を開いて正直になって謙遜になって、その弱さや問題を分かち合うことがなければ本当の交わりは生まれてきません。しかしもしそれを打ち明け合うことができたとすれば、お互いの弱さを知り、お互いのために配慮を持って祈り合い、助け合い、支え合っていくことができる、そんな本当に素晴らしい、世の中では味わうことのできない神の家族の本当の交わりが神様体験することができる、そこに主は招いてくださっています。どうか神様、助けを導いてください。今日も各会があります。またそれぞれの祈り会や、また礼拝や、また神様、いろんな共に集まる機会が与えられているかと思います。どうかそのような時に少しずつこの交わりを深め、またさらに交わりを温め、より深いレベルで一緒に生きていくことができる私たちとしてくださることをお願いいたします。そのようにして互いに愛し合う中で、世の人たちにキリストの愛を明かししていく私たち教会とさせてくださいますように心からお願いいたします。キリストの御名を通して感謝してお祈りいたします。
Amen.